こんにちは、遠藤和樹です。青木たけしの質問型営業、青木先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、ということでね、はい、今日も行きたいと思いますけれども、前回ね、なんか石垣島を匂わせてました。
そう実はあれ MG 研修っていうのね、マネジメントゲーム。
あ、なんだ、そういうことですか。なんか悪いことでもしに行くのかと思って。
何を石垣島にしに行くんですか。
いや、ちょっと分かりませんけど。あ、そう、あ、マネ、あの、ボードゲームですよね。
そう、
というこれ財務を学ぶ、
東大出てソニーへ入った西純一郎先生っていうのがね、開発して、でそれがもう日本で、まあ、広がってる、海外にも広がってるのかな。それを、まあ、ずっと気になってたんですけど、まあ、うちのね、今指導している遊び声っていうところね。
鎌田社長のところ。
そう。そこで、そこが、あの、そういう。
MG を取り入れて。
取り入れて、教えてるんですよ。
あ、教えてるんです
か。そこへ、だから、そこへ行くようになって、で、今度石垣島でやりますから、来てもらいます。来られませんかって言うから、おう、行く。っていう
わざわざ石垣で MG 研修しに行く。
2日間ね、
こ
もり組む感じで。
じゃあ何、各、いろんな人たちが集まるんですか。
そう。なんか40人ぐらい来るみたいですよ。
へぇ、面白いですね。
そう。随分、あの、
青木先生、そういうの嫌いじゃないですか。
え、
あの、ね、どちらかというと、あの、人、あの、ね、質問が大量やってますけど、割とみんながバーッと集まれば、ちょっといいかなって。
引っ込みじゃんな。
そう。それ可愛いとこあるんで。
そう。ちょっともじもじして。
そういった、でも今回は行かれるんですね。
そう、今回は行かれるんですよ。
そうですか。
じゃあ。まあまあ、ね、石垣島へ行きますから、朝晩は瞑想をして
る。それ前回聞きました。ここだけ聞きました。
ということですね。はい。
まあ、ということでね、MG だったということですけども、はい、今日はですね、そんな青木先生に、社長職7年というふうに書いてありますね。社員さんが30名、年商3億の B2B サービス業を営んでおりますということでご質問いただいております。行きましょう。
はい、
営業にもっとお客さんと対話をしてこいと言っても、返ってくる言葉は、いや、向こうが乗り気じゃなかったですとか、タイミングが悪そうでしたと言い訳ばかりです。じゃあどんな話をしたのかと聞くと、提案は一通りしましたと言います。相手が何に困っているのかを全然聞いていません。こちらとしては無理に売れとは決して言っていません。でも、質問して聞き出すってそんなに難しいことかと思ってしまいます。青木先生に聞きたいのは、質問する営業が文化になる会社って何が違うのでしょうか。うちみたいな小さな会社でも本当に仕組みとして根付かせることができますか、ということですね。
はい、なるほどね。まあ、今ずっとその質問を聞きながら、私は、バッターボックスに、野球でね、バッターボックスに立った選手のイメージがありましたね。
ちゃんと話聞いてました？
いや、もちろん。
よし、聞いてました。
何も、練習もせずに、論理も分からずに、とにかくバットを持たされて、行ってこい、みたいなね。
そういう意味ですか。
いやー、まあ、ピッチャーもそれなりの人、ね、ピッチャーで、投手で、それで、ボール来るから、もうしょうがないから、思いっきり振ったと。全然当たらへんやんか、みたいなね。もっとお前ボール見てやれみたいなね、言われても、いや、ボール見てるんですけど質問してこいみたいなね。
あ、そういうイメージね。なるほど。
なんかの、なんでかなという時に、結構向き不向きがあるんかな、センスの問題かな、ね、ということの、そもそも前にちゃんと論理とそういう訓練をさしたかっていうね。
なるほど。
いうことが営業にもいるんですよね。
お
ー、だからやっぱり新入社員で入って、その専門分野についてはみんな本当に当然教えないといけないし、専門アドバイザー、専門家になるわけですからね。だけど、かたやコミュニケーションとしてどう運んでいくのか、営業においてね。あるいは それはどういうことのためにやっていくのかっていう、そういう考え方と方法、それをある期間しっかりと教える、うん、それこそイロハから順番にね、やっぱりきちっと教えるということがなさすぎるんですよね、歌舞伎が。
やっぱり体系だった学びと実践の場というのが作られてない問題があると。そうそうそう、
だからうちはなぜこれいいのかというと、質問型営業コンサルティングというようなことで企業で行けば9回のカリキュラムがあるんですよ。
野球に合わせました。今そういうわけじゃなくて、
いや野球に合わせたわけじゃない。野球に合わせたわけじゃない。それで、はい、その個人で受ける場合は初級があって中級上級と、いうそういう学びと訓練の場があるんですよね。
はいはいはい。
だからそれを卒業すると、ある程度やっぱりこうその中で、こう力をつけて卒業して現場で戦える、十分現場で戦える人になっていく、ということなんですよね。
なるほどね。でもやっぱこの社長さんは教えてもらってきてないけどできちゃうんでしょうね。
まあできる人というのがね、またいるんですけどね。まあその人はなぜできたかというと、やっぱり現場そういう上司がおったとか、
はいはい、
あるいはそういうことで自分もそういう現場へ出ていくことと考えることによって、だんだんだんだんそこがポイントがつかめてきたとかね、いうようなことはありますけどね。
でも社長職の人たちって自分で商品を作ったり、もう絶対にこうどうにかしてこれをお役に立てて商売していかなきゃいけないから、
うん、
嫌でも考えてきてますもんね。も
うだってそう
それやらんと、ね、倒れちゃいますからね。
そう考えさせられる場があるということは事実ですけどね。
お客さんに怒られたりクレーム言われたりしながら逆に鍛えられて、
まあ確かにそうですよね。
そういうね、なんかそういう文化もありながら営業って育っていったりしてたがゆえに、青木先生のおっしゃる、じゃあ体型だってって言った時に、そんなもんないよっていうのがこう蔓延してしまっておるのはすごい感じますね。
だけどそれじゃあ育たないと思うんですよね。いい形で育たないですよね。いい形で、独自のものが出来上がってしまったりするしね。本当にこういう営業を育てたいということであれば、やっぱりそういうことをきちっとおっしゃるっていうね。だからうちも今までね、ずっとやってきましたけど、それを今度はもう本当に各企業とか個人で教えてもらえるようにしようと。
なるほど。
いうことへと切り替えていくっていうかね、いう時期に来てるなっていうか、まあ時期というか、やっとそういうことが展開していける、ところへ来たなっていうね。
ちなみに青木先生はそうやって、だから上司に恵まれたというか、恵まれたじゃないですか、その教えてもらってきたんですか。
私はその私の周りにそれが意外ないないんですよね。
あ、いなかったんですか。
いないんですよ。まあ唯一いるのは社長で、
この人は同じじゃないですか。
コンサルタントで、ちょっと切り口が違うんですよ。営業マンという切り口じゃないんだね。だから結局自分で、そういう人をこう見つけては、
指導者を、
指導者というかそういうし、まあ、人の話を聞いて、それで自分なりに、
落とし込んで、
それとアメリカのね、教育システムを販売してたんで、アメリカはセールスがね、マニュアル化されてるんですよ。
マニュアルに出会えたんですね。
そう、
と
マニュアルに出会えたことと、ロープレのトークもちゃんとあったんですよ。
まさにだから質問型営業の原型になる、なんかこうなんていうんですか、
そうそう、
で出会いなのか、
そう
あにあったと。
で、
マニュアルがあったんだ、
それを自分なりに勉強して、半年後に復活したというか、半年後にドーンと売れるようになったんですよ。 ほう、うん、その実体験があるんで、学習と訓練って私はもう結構それが支えとなってと、まあ、成績上げたってことですね。
あ、そこから支えられてきてるんですね。実はじゃあ教育プログラムの制度に救われて、
そう、
逆に言うと今があるとも言える、
そういうことなんです。
ただそのメソッドっていうのはやっぱ今のような質問型営業とはちょっと違った要素もいっぱいあるわけですよね。
違った要素もあるんで、それを質問型営業ということでマニュアル化してやったのが、企業でいけばうちは9回のカリキュラムがあるわけです、
ね、それってすごい話ですね。なんか日本人的ですよね。海外のやつをこう受け入れて自分の独自的なこの日本の文化に合いそうな営業に落とし込んで最後こう消化させたのが今の質問型営業って、うん、なんか そういう流れだったんですね。
そう、へ、うん、だからうちはもう誰でもがやっぱりそうなっていける、ボトムアップしていける、うん、それで特にやる人はもう一気に抜けていける、
うん、
う
ん、
そういう、まあまあ、要素を持ってるというか、うん、そういう訓練の場と学習の場がある。
なるほど、
う
ん、
それが3ヶ月ぐらいでできるっていうことですね。
そうか、
はい、
そういうことですね。で言うと、うん、まあ、でもあれですよね、とどのつまりで言うと、だからそういった上司に出会って本当になんで一挙手一投足の指導を受けるような環境があるか、
うん、
まあ、マニュアルというかその教育体制としての環境があるかが重要って話が、ちょっと整理しすぎですけど、そういう話になってきますよね。
そうですね、うん、まあ、そのそういう人が、近くにおったとしても、それを学んで、それを身につけようと思ってるかどうかっていうね、
はいはいはい、
うん、そもそもその段階において、あ、これは私には無理だなと思っちゃうと、もうその姿勢もなくなりますよね。
あ、
うん、だから私の場合は当社でやってるのは、誰にでも受け入れてもらって、その、うん、多少気持ちがあればちゃんと成長していける、うん、あるいはもう極論言えば成長、その気持ちがなくても受けてる間にどんどんその気持ちが育ってくる、うん、そして身につけることができるシステムですよ。
だから質問、今回のご質問は、質問する営業が文化になる会社って何が違うんですかとありますけど、
うん、
その観点でいくと今の話とどういう説明つきますか。
だから、まあ、簡単にはそういう、学習の場と訓練の場がちゃんとあって思っていたい、
うんうん、
そういうことを会社で整えてあげているところがきちっと育っていくと。
やっぱ育つ場作りをちゃんとしている、
そうそうそう、
環境を作っているかどうか、うん、
営業に対する考え方とやり方ね、うん、だからロープレーだけの分、ロープレーをしょっちゅうやってるところっていうのも、あの、意外と私は良くないと思うんですよね。
足りないんですか。
だって考え方がなかなか入っていかないから。
ああ、そういうもんですか、うん、
やり方ばっかりにこうどんどんなっちゃうでしょ、
テクニック集団が作り上げ
られる。そうそうそう、そのつもりはないくても、うん、やり方ばっかりやってるとそうなってくるんですよね。
なるほどね、うん、確かにそういう会社って比較的独立する人多いみたいな風になりそうですね。
はい、
あ、だそういう意味で言うと、うちみたいな小さな会社でも本当に仕組みとして根付かせることはできますかとありますけど。
できると思いますし、やっていかないといけないと思いますね。
うん、環境と、考え方とやり方を教える場をきちんと作れるかどうかって、
ね、すごい、それの一つ3ヶ月ぐらいのサイクルでもうずっとやっていくっていうね。
それが青木先生の、ね、指導方法としてはあるけども
。そうそうそう、
なるほど、
うん、
そうだするんですね。まあでもこの方の自分ができるからこそ、だから場がなかったんでしょうね。場があったのか、逆に言うと、そういう人がいてくれたんで、結果的にそういう場があったけども、
まあ場があったがない場合もありますよね。自分独自でもうなんとかせなあかんということで身につけてきたっていうこともありますしね、うん、 どちらにしろもう何とかしないといけないっていうような立場でやってこられたというのはありますよね、環境が、
うん、やらざるを得ないね。
そうそうそう、
退路を立たれてるとかね、社長
ですからね。そうそうそう
そう、うん、ここはね、一つその意味での環境が違いますよね、
うん、そうそう、だから反対に営業に退路を立たせるとかね、追い込むとか。
だからそっちになっちゃうのか。
あるいはそのキャンペーンを作ってそのやる気にさせるとかね、いうようなことでモチベーションを起こそうと思うんやけど、根本的に違うんですよね。
なるほど、
うん、
なるほど。
そうじゃなくって入り口が分かんないんですよ。流れ、どういう考え方とやり方でやればいいかが分かんないということが、だからモチベーション与えられたらやるっていう問題じゃないんですよね。
ああ、
うん、
大事なとこですね。
そう、
そういう意味で言うと、やっぱり社長のできてるからこそ、自分が営業ってものをどう考えてるかっていうのを一回棚卸ししてみると、もしかすると全然お役立ちベースじゃない営業でできちゃってる可能性もあるので、一回ちょっと整理してみる必要もあるかもしれませんよね
まあまあまあまあ、そういうこともあるかもしれませんね。はい、
まあ、ということで、
はい、
今日のところ終わりたいと思いますが、よろしいですかね。
はい、まあ、ぜひともそういうことでね、場を作る、ね、考え方とやり方の、
場を作る
ということをぜひね、やっていただいたらいいと思うんですよね。
ということですね。ということで、はい、石垣島へ行ってらっしゃいということで終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では青木毅への質問を受け付けております。ウェブ検索で質問型営業と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。